ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Good morning, こんばんは。リスナーの皆さん、今日、私、イーさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。世界には COVID-19 から難民の健康を守るという世界的な責任があります。ヨルダンのアブドゥラ国王は WEF 世界経済フォーラムが主催する各国の指導者の発想会議でこれを述べました。ロイター通信によると、この声明はヨルダン国王が難民にワクチン接種した最初の国の一つになった後に発表されました。ヨルダンはレバノンに次いで一人当たりの難民が最も多い国です。国連難民高等弁務官事務所によると、ヨルダンの UNHCR はシリアからの多くを含む約75万人の難民を受け入れています。UNHCR はヨルダンは全国的な予防接種プログラムの一環として難民に予防接種を行った世界で最初の国の一つであると述べました。この予防接種は移民のステータスに関係なく国の公共地域に住む全ての人に提供されます。それでは次のニュースです。ベトナムでのコロナウイルス感染の症例は増え続けており、現在、首都ハノイに広がり始めていると報告されています。クアンニンのハイフォンとバクニンのハイズオンの近い区のハノイで9つの新しい感染例が発見されました。全体として、ベトナムでの COVID-19 の症例数は1651人に達して、そのうち35人が死亡しました。ベトナムの保健省によると、ハノイでの COVID-19 感染事件は、ケアニンの空港職員が経験した感染に関連しています。ベトナムはまた、イギリスからの新しいタイプのコロナウイルスによって引き起こすされた感染を検出しました。ハノイ市政府は、症例数の増加を見越して、検査回数を1日1万検体に増やすと発表しました。さらに、ベトナム共産党大会をカバーする参加者、招待者、ジャーナリストの出入りと健康診断も厳しくなりました。ベトナムの保健省は、旧正月の休憩期間に先立ち、国際線を一時的に停止し、紹介を禁止することを提案しました。それでは、次のニュースです。イギリスは金曜日からアラブ首長国連邦、ブルンディ、ルワンダをコロナウイルスの旅行禁止リストに追加しました。イギリス運輸長官のグランド・シャプスは木曜日に新しい禁止を発表しました。これにより、エミレーツ航空とエーティハード航空はイギリス内のすべてのフライトを一時停止しました。シャープ氏は金曜日の現地時間午後1時から発行した決定は、コロナウイルスの最初に特定された変異体が南アフリカに広がる可能性が高いことを指揮する新しい証拠への応答であると述べました。運輸部門はアラブ首長国連邦からの直接旅客便が禁止されたと述べました。それでは次のニュースです。アリマッカ合衆国大統領の ジョー・バイデンは中絶に関するドナルド・トランプ前大統領の方針を再び取り消しました。バイデンは木曜日に海外の中絶カウンセリングのためのアメリカの援助金の禁止を解除しました。それは彼が国際レベルで中絶のための資金を強化することを意味します。バイデンは1984年のメキシコシティの政策を覆し、アメリカ政府の資金が中絶の観光を支援する組織に送られることを禁じました。この規則はビル・クリントン大統領によって廃止され、ジョージ・ W ・バッシュ大統領の政権に再び適用されました。その後、この規制は元バラック・オバマによって廃止されました。ドナルド・トランプ大統領は2017年に法律を再導入しました。そして今、規制は再びバイデンによってキャンセルされました。バイデンはまた、ドナルド・トランプ政権下で女性を中絶に紹介するアメリカの家族計画クリニックへの政府の資金提供を阻止する規則の見直しを命じました。それでは次のニュースです。ペテパタミナとインドネシア外務省は海外のインドネシア国有企業の協力と存在を強化するための覚書に署名しました。MOU はペテパタミナの大統領ダイレクターであるニッケ・ウィディアワティとジャカルタの外務省のチェチェ・ペラワン事務局長によって署名されました。覚書の署名は国営企業大臣、すなわちベウアメン大臣のエリクトヒルによって目撃されました。エリクトヒルは彼の発言の中で他国とのパラタミナの協力を強化し、特に将来インドネシアのエネルギー安全保障を構築するためにエネルギー部門のサプライチェーンを改善することを望んでいました。一方、外務省は構築された協力がインドネシアが望まないリスクをもたらさないように、特に地政学的及び法的側面において、パラタミナが様々な国との協力を確立するのを支援できることが期待されています。エリクトヒルは、他の国有企業もパラタミナが取った措置に従って、国際市場での役割を拡大できることを望んでいます。それでは、最後のニュースです。海洋水産省、すなわちカカペは、インドネシアの北ダマグロとカツオの水産物は、海洋管理協会 MSC によって、持続可能な漁業の世界準認証を待たすことに成功したと述べました。これは、ジャカルタでのプレスリリースで、水産局長代理のカチ M、サイニによって述べられました。サイニによると、インドネシア政府と MSC の協力により、1万1000トンの北ダマグロのカツオがアメリカとヨーロッパの市場で認定されました。サイニは、習得した認証には、北スラウェシと北マルコからバンダ海、東と西のフロレスまでインドネシア全土に広がる380隻の漁船が関係していると述べました。彼は認証により漁業は優れた在庫管理を備えた世界的なベストプラクティスレベルにとどまることが決定されると述べました。在任はこの成果は証明書を維持するために5年間維持する必要があるコミットメントであることを強調しました。これでニュース終わります。サシがお伝えしました。
Thank you.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Voice of Indonesia. リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは、バリのデンパサラから来ました。バリスの地域正気であるレワマデインラは、グラカナショナルバンガブワタインドネシア、すなわちグラナス BBI が、バリの製品を海外にさらに紹介する機会になることを期待しています。デンパサルでバリブレウ MKM の状況を見学したとき、デワインラは海外で本物のバリの製品が認められたことで、バリの人々は地元のバリの製品についてもっと知りたいと思うようになると述べました。サンゲ村からのイダ・アユ・プスパ・エネによって設立されたバリベルは、海外で販売されている食品や飲料の製造を行っている中小企業です。バリベルはバリ地自治区のウィスマ・サバ・ウタマ・ビールで開催されたラパッコーディナシ・グルナス・ベベイに参加する機会があった中小企業の代表者の一人でもあります。次のお便りは南スマートラのモシバニュアシンから来ました。南スマートラのモシバニュアシン氏はすでに絶滅の危機に瀕している生物資源を保護することを目的とした大幕温蓮の木の養子縁組プログラムを実施しています。モシバニュアシン副長のベニハルネディ氏は、このプログラムは、Lembaga Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan dan Hutan Musi Banyu Asin, Kelompok Tani Hutan Pendape Lestari, Soste, Kesatuan Pengelolaan Hutan Benakato Kyorokuste, Sisefuniote un Esariteiru Tonobemasta. Kare ni yoruto, Jū moku yōshi engumi program wa Shinrin Chiiki wo shūfuku shi,保護し、Kramat Jaya村のブキッペンダーパー森林地域周辺の社会に代替収入を提供するために実施されています。それでは最後のお便りです。最後のお便りはリアオのパカンバルから来ました。
リアオス産業貿易協同組合中小所、すなわちディスペリンダッコプ UKM はパンデミックの最中に立ち上がるためにペカンバル市から100人の労働者に高品質のパンを作るように訓練しました。リアオの産業貿易協同組合部門の責任者であるアスリザル氏は、この訓練を受ける労働者は平均して30歳未満であり、12日間の訓練を受けると述べました。
参加者は動作数を得るだけではなく、アジアの基準でパンを作る能力の認定を備えたパン作りのスキルを持っていることも期待されています。この研修の後、パン作りの分野で新たなビジネスが生まれることを期待されています。彼らはまた彼らの能力に応じて労働者を必要とする会社で働くことができます。
リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。
今日の歴史です。最初はイグスティン・ゴラハライの誕生についてです。インドネシア軍大佐アヌメルタ・イグスティン・ゴラハライは1917年1月30日にバリ島のカランサリ村で生まれました。彼はオランダの侵略者に対する自由の戦士でした。ゴラハライにはポプタン・マルガラナとして知られる最後の戦いを行ったチヨンワナラと呼ばれる軍隊がいます。次はアドルフ・ヒトラーはドイツの首相に就任したについてです。 アドルフ・ヒトラーは大通の政治家であり、ナチ党議長でした。彼は1933年から1945年までドイツの首相を務めました。1924年、ヒトラーはヴェルサイユ条約を非難し、反ゲルマン主義、反ユダヤ主義、反共産主義を支持することで人気の支持を得ました。1933年1月30日に首相に任命された後、彼はワイマール共和国を第三帝国、民族社会主義のイデオロギーに基づく一党独裁政権に変えました。最後はマハトマ・ガンディが殺されたについてです。1948年1月30日、インドの独立運動の政治的及び精神的な振動者であるマハトマ・ガンディは殺人の犠牲者でした。ガンディは極端なヒンドゥー教の民族主義者によってニューデリーで射殺されました。ガンディはインド独立運動の最も重要な人物でした。彼は自分の闘争に暴力を使わない活動家であり、平和的なデモを通して独立運動を行っています。今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia。
たまにたまに歩く、たまにたまに
Indonesia.
Listener no minasan, Indonesia ku desu. Kyou wa Indonesia seifu to aftes no kyoroku nisuite no nyusu wo osutai shimasu. Keizai danto chousei daijin wa Indonesia no fintech kyoukai, sunawachi aftes to kyoroku shite, digital keizai no hatten to kokunai no chūshou kigyō no digital ka wo suishin shiteimasu. この協力は1月27日水曜日に事実上実施されたデジタル金融サービスの利用による国家デジタル経済の発展に関する覚書の証明によって特徴付けられました。経済調整省のデジタル経済人材、そして中小企業の調整担当副官のムハマド・フーディ・サラフーディンは、インドネシアで中小企業をデジタル化する際の問題の一つは、デジタルリテラシー、金融リテラシー、およびデジタル金融リテラシーのレベルが低いことであると述べました。この結果により、中小企業はデジタルテクノロジーを利用して製品を販売したり、その他の活動を行ったりすることができなくなります。ルディ・サラフディンは、OJICAが実施した全国金融リテラシー調査の結果を引きしました。これは2019年のインドネシア人の金融リテラシーのレベルが依然として 38.03% であることを示しています。この数字はシンガポール、マレーシア、タイなどの近隣諸国をはるかに下回っています。ウディ・サラウディンは政府が現在国家デジタル経済戦略を策定していると説明しました。このコラボレーションにより、アフテスはデジタル人材、研究とイノベーション、物理的およびデジタルインフラストラクチャーを含む国家デジタル経済戦略の策定のサポート、および規制とポリシーのサポートに加入しています。一方、アフテスの副会長であるブルガンダ・スブラッタは、彼の党は革新とデジタル金融サービス技術を通じて、中小企業のデジタル化を引き続き支援していると述べました。彼は様々な金融サービスへのアクセスを増やし、デジタル経済エコシステムと相関するデジタル化が、このパンデミックの間、中小企業が生き残り、成長するのに役立つことを望んでいます。ムディガンダ・スブラタはまた、アフテスはサービスの利用とデジタル金融リテラシーの向上を通じて、デジタル経済を発展させるための政府プログラムを支援していると述べました。アフテスのサポートは、デジタルペイメント、オンラインローン、アグリゲーター、イノファティブクレディスコーリング、ファイナンスプランナー、インシュレンステクノロジー、エレクトロニックノーヨーカスタマー、すなわち EKYC、そしてプロジェクトファイナンシングです。これでインドネシア語終わります。
Voice of Indonesia。
Jadikan aku
Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワのトロンアグンにあるポポビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、インドネシアのトロンアグンは第二世紀の生産町として知られていますが、実はこの町にもたくさんの綺麗なビーチを持っています。その一つはポポビーチです。ポポビーチはトロンアグンのベスキ区にあり、トロンアグンの一つの有名な観光地です。町の中心からおよそ 30km ぐらいで、乗り物で1時間ぐらいかかります。ポポビーチの特徴はその綺麗な景色です。それも波の音と緑の丘を含めています。開放者は丘に登って丘の上から海とビーチの景色を見ることができます。もちろん丘の上をたどり着けるために丘登りのための体力は必要です。この観光地には入場料があります。でもそれはとても安いです。一人の入場料は3000ルピアだけです。でもこれは駐車料に含めていません。ポポビーチを楽しんでから来訪者はこのビーチの周りにあるレストランへ行ってみることができます。ここにあるレストランはだいたい新鮮で美味しいシーフードを用意します。例えばカニ、エビ、そして魚料理です。そして料理の作り方もまだ昔のようにされています。材料もトロンアグンの特徴のスパイスに調理されています。またレストランだけではなく、ビーチの近くにもお土産屋さんがたくさんあります。ここの特徴のお土産はだいたい T シャツ、小物および海洋オブジェクトの飾り物など、地元の人たちの様々な手工芸品です。また帰り道に来訪者はチャンプルダガクに通れば、ここの第二世紀生産を見ることができます。そして、ビーチに泊まりたい人は、近くにあるホテルや宿屋さんに泊まることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
wajah alam. Mataku tak berkedip menatap langit. Terlalu luas tak bertepi pandang. Bisakah aku menyentuh awan? Berwaktu-waktu aku mengasuh rasa. Mendengarkan jiwaku berkata-kata. Tak mungkin aku abaikan kata hati. Ku harus jujur pada hatiku. Kau dan aku tak bisa bersama. Bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganmu. Senyumku melepaskan kau pergi. Engkau bukanlah sebuah kesalahan. Tak pernah aku menyesal mengenalmu. Tapi biarkanlah aku terbang bebas. Mencari cinta sejati.
Voice of Indonesia. 皆さん、インドネシアより先へお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はインドネシアからの検索エンジンについてのニュースをお伝えします。これまでのところ情報を検索したい場合は、通常私たちは検索エンジンまたは最も有名な検索エンジン Google を使用しています。しかしインドネシアの女子学生が開発している新しい検索エンジンがあるため、まもなく別の検索エンジンに切り替えることができるようです。その検索エンジンの名前は GIF です。 GIF はインドネシア大学のアスカシルミという学生によって開発されました。GIF の動作方法は Google とそれほど変わりません。しかし、原則として GIF は GIF 活動を生み出すことができるソーシャル検索エンジンです。GIF を使用する場合、ユーザーは GIF を行うこともできます。GIF サイトを介して行われた検索ごとに、ユーザーは GIF 残高で10ルピアを獲得できます。この数は検索の数が増えるにつれて増加し続けます。GIF が頻繁に使用するほど GIF が増えました。
言い換えれば GIF の事業には利益があり、それは健康、教育、貧困の分野の多くの社会プログラムに向けられます。ユーザーが作成した GIF が検索サイトの右上隅に直接表示されます。寄付金は入ってくる広告収入から来ています。会社の利益の 20% を受け取った後、残りの収入の 80% は寄付に使われます。寄付に割り当てられる利益の部分は非常に大きいですが、GIF は利益を狙っている事業体としても認識されています。アスカは検索エンジンを確立する目的が利益を得ることであったことを否定しませんでした。現在アスカと彼女の同僚は省エキ化の取り込みを開発し、検索エンジンでのユーザートラフィックを増やしています。そうすれば GIF は既存の寄付システムを解散することなく追加の収入を得ることができます。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
Sekedar indah,
kau tak akan tahu.
Voice of Indonesia.
Dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu. Ada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penutannya sedang apa di sini, menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penutannya sedang apa di sini, menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling kasih di sekolah,
Voice of Indonesia.
Listen, 皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、
音楽の広場です。今日はランの歌について話しています。ランという名前はそのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーはライ、アスタとニノです。2006年に成立されたこのバンドは2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そしてパンダガンパタマという歌をリリースした後で彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマは一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌パンダガンパタマを聞いてください。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Artinya cinta luka yang tak hilang tinggal begitu saja. Namun keajaiban cinta bertemu dengannya, waktu dan cintanya sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia. Setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Tak lagi sendiri melawan luka yang dalam, karena kau telah datang hapus semua tentangnya.